さあやってまいりました、マンスリー高知大学のコーナーです。今回は高知大学新しく学長になられました受田博之先生、お話伺っていきたいと思います。学長よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お久しぶりです。
本当にお久しぶりなんですよ。でもちろん学長なので学長とお呼びするんですけど、どちらかというとですね、理事と呼ぶ方が馴染みがあってですね、いや本当にそれにしてましても今回学長就任おめでとうございます。
ありがとうございます。4月1日から、桜井和俊前学長の後を受けて、学長に就任いたしました。改めてよろしくお願い申し上げます。
さあではですね、この度学長になられたばかり受田博之先生、お話を伺っていきたいんですけども、まあ先日ですね、入学式ももちろんありまして、まあ、新入生をねお迎えになられたということなんですが、いや高知大学の今後の展望ですよね、まあ、これももちろん入学式でもその新入生の皆さんに語られたと思うんですけども、いかがでしょうかね。
はい、まず大学の今後に向けて、これまでのその桜井前学長が標榜しておられたスーパーリージョナルユニバーシティ、 SRU とも言いますけれども、地域を支え地域を変えることができる大学、これを目指すことについてはしっかり継承していきたいと思っています。この SRU が、まあ、ある意味我々にとってみると北極星のような存在で、この、揺るぎないその SRU という方向、これを大学の構成員がみんな共有しながらその方向に向かって一致団結して進んでいくという姿を今後も目指していきたいなと思っています。そして今後大学自体、まあ、18歳人口も減ってまいりますし、その人口全体が減っていき、就労人口も激減していくっていうことが予想されています。で、そのことを念頭に置いていくと、我々としてはもっともっといい大学になって、学外の皆様から高知大学を目指していく、あるいは高知大学に憧れていただける存在にならなければならない、まずこれが絶対的な、高知大学の未来を考える上で目指すべき方向だと思っています。で、一方でその学外の皆様にいい大学として移るということは、学内の教職員にとっても、あるいは在校生にとっても、この高知大学がいい大学であり、外に向かって誇っていくような、誇らしく思えるような大学でなければいけないというふうに思っています。で、そのためには例えば教育を担う、教員や大学職員、この教職員の皆さんがやりがいを持って、大学の業務に当たっていただける環境を作っていかないといけないので、ここをですね、私自身はウェルビーイングを、高めていくというふうに表現しておりますけれども、ぜひ追求をしていきたいなというふうに考えております。
そうなんですよね。で、やっぱり高知大学の対外的にこう見ていい大学だな、素敵な大学だなと思ってもらうためには、まあどうすればいいのかというところになってこようかと思うんですけども、ただ高知大学はですね、やっぱり総合大学ということで、専門的な学習ももちろんできるんですが、これだけ学部が様々ありますから、学部横断的な学びも期待できますよね。
そうですね、入学式の時に式辞で、まあ、600人に及ぶ豊富な教員が多様な学問分野を専門とし、常に未知への挑戦を続けている知の集団であると、高知大学の総合大学としての、特性といいますか、メリットをお話をさせていただきました。で、それぞれ学部、それから、学科やコースといった専門の教員、研究も含めて日々活動している状況なんですけれども、一方で学生の皆さんの立場から見ると、これだけ豊富な教員がいる、豊富な専門領域を持っている、また最新の技術や知識を常に アップデートしながら研究教育に当たっているっていうことを使い倒していただくといいんじゃないかな、うん、でともすればこれ私たちも学生の時代振り返ってみると、まあ自分の身近な専門領域にともすれば目が限定的になってしまっていた嫌いがあると思います。ちょっとその境目ボーダーを踏み越えて全く関係のない学問領域に未知への挑戦といいますか冒険をしていただくようなことを進んでやってみると何が起こるか、これってすごく高知大学の総合大学としての持っている資産だと思うので、ぜひ挑戦をしてもらいたいと思うんですよね。
いや本当に僕もですね高知大学の番組を10年以上続けさせてもらってまして、で様々な教職員の皆さんにお話を伺ってきました。で僕はですね自他ともに認める文系人間でして、理数系はとんとダメなんですけど、これまで そのインタビューを振り返ってみてですね、印象に残ったものって挙げていくと不思議とですね、自然領域だったりとか、例えば高知城の四季の植生だったりとかですね、あと苔のすごさとか自分の専門外のことを聞いた時にすごく自分の血が動いたというか、なんかそういう印象だったので、こういった体験をぜひ学生の皆さんにも、これだけ素晴らしい教職員の皆さんが高知大学いらっしゃいますので、朝倉キャンパスにいてもですね、おこうキャンパスに行ってもいいでしょうし、物部キャンパスに聞きに行ってもいいでしょうし、いろんな動きできますもんね。
おっしゃる通りですよね。で、こう知の冒険っていう意味からすると、できるだけ離れた領域にまず果敢に挑戦してみるといいと思うんですね。で、今文系っていうお話がありましたけれども文系理系って分けてしまうこと自体がどうなのかっていう議論もある一方で、なかなか文系が理系に、理系が文系にってある一線を踏み越えていくっていう、ここに勇気がいる。でさらに言うと、そのなんとなくその向こう側にあるものは自分にとっては近寄りがたいものであるっていう先入観的な恐怖心がある。でここを乗り越えていった時に見えてくる地平は果てしない可能性っていうことになっていくんでしょうね。まさに松井さんはそれを、いろんな立場で体験をされているっていうことじゃないでしょうかね。
そうなんですよね。話の流れ上ですね、文系理系なんて話になっちゃいましたけど、でもこれだけですねネット社会が発達してですよ、さまざまな知識が瞬時に手に入るような時代になってきて、もうそういった分け方すら無意味ですし、どんどん常識もアップデートされていくっていう、そんな時代で、でもそれでもそういった情報に接していろんなことを判断したり吸収したりするのは人間自身ですから、その人間自身を鍛えるっていうのはやっぱり大事ですもんね。
そうですね。今やっぱり教養っていう言葉が取り上げられる機会が増えているように思いますね。フェイクニュースが世の中氾濫しているとか、価値観、基準っていうものが日々変わっていき、さらにその基準自体がある意味脆弱で、頼ってはいけないものに、移るケースって結構ありますよね。で我々は何かの基準によって真偽というのを判断しようとしているけれども、もはやその物差しはなくなりつつある。じゃあどこにその物差しを求めるかっていうと、内なる自分の知ナレッジに求めるしかなく、でその自分の自らの基準を形成していく上で、いわゆる教養、いろんな知識を身につけていき、総合的にそれを、理解し血肉にしていくことが以前に比べてより一層重要性を増しているのかもしれないですね。
そうですね。いや本当によくわかりました。まだまだですね、先生にはお話を伺いたいところなんですが、もう残念ながらのお時間ということで、実はですよ、先生の学生時代のお話なんかも聞きたかったんですけども、またこれは追って別の回でということにさせていただきたいなと思います。それでは最後になりますが、桶田博之学長、番組を聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
高知大学 これから地域の中核大学として、まあ、教育、研究、社会貢献、持っている力をさらに、発揮をしてまいります。いい大学と言っていただけるような大学へ、教職員、そして今の学生の皆様、また卒業生の皆様のネットワークも結集をさせていただきながら、より羽ばたいていきたいと思っておりますので、ぜひ高知大学に、皆様ご注目いただき、できますれば交友会にご入会をいただきますよう、お願いを申し上げます。
そうですね、いやこちらもぜひチェックしてみてください。というわけで今回は高知大学宇喜田博之学長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。